新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の2日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ決済スクエアがブロックに社名変更、 Web3 領域へ注力か。ビットコインがたまるビットフライヤークレカの提供開始へ。ブロックチェーンセキュリティ企業サーティック約83億円調達しユニコーンに。 DEX アグリゲーターワンインチネットワークシリーズ B で約200億円調達、ロリーとグラブハブ提携。クリプト .com デリバティブ取引所2社買収へ。バイナンス自立分散型組織のメリッチサークル上場へ。アメリカコインベースにバイコノミー上場。クラーケングローバル草間パラチェーンのキルトプロトコル上場。教育格差解決にブロックチェーン IGS が埼玉市と三重県中高で基盤にステラ採用。
一つ目のニュースいきます。アメリカ決済企業スクエアが社名をブロックに変更することを12月1日に発表したというニュースです。ブロックという社名には売り手を見つける近所のブロック、ブロックチェーン、音楽でいっぱいのブロックパーティー、克服すべき障害、コードのセクション、ビルディングブロックなどの意味が込められているといいます。また社名変更の目的は会社のビジョン、組織構造、運営方法の変更を意味するものではないとのことです。またティッカーシンボル SQ や決済サービスのスクエアの名称は変更しないとのことです。なおスクエアの暗号資産専門部署のスクエアクリプトの名称はスパイラルに変更されました。ブロックの共同創業者兼 CEO であるジャック・ドーシー氏は発表にて次のように説明しています。私たちはスクエアブランドを販売者のビジネスのために構築し、それが本来の姿です。ブロックは新しい名前ですが、経済的なエンパワーメントを促進し続けるという私たちの目的は変わりません。私たちがどのように成長しようと、どのように変化しようと、経済への参加機会を増やすためのツールを作り続けます。昨年10月にスクエア現ブロックは4709ビットコイン当時価格で約53億円を購入しました。現在の価格で評価するとその額は約303億円となっています。また同社の決済アプリであるキャッシュアップではビットコイン取引に対応しており、多くのユーザーが利用しています。また同社は先日ビットコインの分散型取引所構想 TBDEX のホワイトペーパーを公開し話題を呼びました。なおブロックの CEO ジャック・ドーシー氏は2日前にツイッター社の CEO を辞任しています。今回のスクエアのリブランディングはその直後の動きであり、ドーシー氏が本格的な暗号資産を含めた Web3 へリソースを集中していく意気込みとも感じ取れます。ついでにニュースいきます。暗号資産取引所を運営するビットフライヤーが日本初となるビットコインが貯まるクレジットカードビットフライヤークレカの提供を開始することが12月1日に分かったというニュースです。ビットフライヤークレカの発行元は新生銀行グループのアプラスです。ビットフライヤークレカは利用額に応じてビットコインが自動的に貯まるサービスとなっております。また貯まったビットコインはビットフライヤーで売却可能とのことです。ビットフライヤークレカはビットフライヤークレジットカードとビットフライヤープラチナムカードの2種類あります。そして2つの新規登録キャンペーンが12月1日から来年3月31日まで実施されるとのことです。一つは期間中にビットフライヤークレカの申し込みが完了したユーザーのうち先着6000名に500円相当のビットコインがプレゼントがされるもの、もう一つは期間中にビットフライヤークレカを利用したユーザーを対象にビットフライヤークレジットカードの場合はショッピング利用額の 2%、 ビットフライヤープラチナムカードの場合はショッピング利用額の 2.5% 相当へ還元率アップとなるキャンペーンです。新しい経済編集部はビットフライヤーの広報担当者へ取材を行いました。質問はビットフライヤークレカを提供する具体的な理由について教えていただけます。 ますでしょうかというものです。その質問に対して広報担当者は、弊社はブロックチェーンで世界を簡単にというミッションのもと、ブロックチェーンがもたらす革新的な社会、新しい金融の実現に向けて邁進しています。当社のメイン事業に暗号資産の取引所の運営があります。今回このカードを出そうと考えたのは、昨今の暗号資産に対する興味関心の高まりを受け、人々の日常的な行動である消費において何かビットコインとの接点を増やせないかと考えたためです。消費に際しポイントやマイルが貯まるのであれば、それがビットコインであっても良いのでは。既存顧客のロイヤリティ向上はもちろん、これを機会により多くの人にビットコインに触れていただきたいと考えています。またビットコインに興味関心はあるけれどハードルは高いという方など、このカードを通じ弊社の新規顧客の開拓も目指しています。さらには日本初のビットコインが貯まるカードの提供により、競合他社との差別化も図りたいと意図しています。今後もビットコインファンの方々から初心者まで幅広い方に満足していただけるようなサービスを提供していきます。既存のお客様により良いサービスを提供したいという思いと、あとはやはりポイントみたいな感覚でビットコインが貯まるというところで、ビットコインへのハードルを下げて新規を開拓したいということになります。ちなみにデビットカードではなくクレジットカードとしてサービス提供する理由は、クレジットカードの方が市場が大きいからという説明でした。続いてニュースいきます。ブロックチェーンセキュリティ企業のサーティックがシリーズ B2 ラウンドで約83億円の資金調達を完了したことが12月1日に分かったというニュースです。サーティックはブロックチェーン関連のモニタリングツール、スカイネットや分析ツール、セキュリティリーダーボードなどのプロダクトを提供しており、企業のセキュリティ監査のサポートを行っております。今回のラウンドはブロックチェーンセキュリティ分野の企業としては最大規模の資金調達であり、サーティックの企業評価額は約1100億円近くに達し、ユニコーン企業となったと発表されています。このシリーズ B2 ラウンドはセコイアキャピタルチャイナが主導し、既存の投資家であるタイガーグローバル、コーチューマネジメント、GL ベンチャーズが参加しました。また今回の資金調達はサーティックにとって4ヶ月以内に行われた3回目のラウンドだといいます。サーティックの年間収益は過去1年間で20倍、従業員数は4倍になったと発表されています。なおサーティックは7月にコーチューマネジメント、コインベースベンチャーズ、バイナンスなどから約39億円の資金調達を行っております。また昨年同社は国内で暗号資産取引所リキッドバイコインを運営するコインをグループに持つリキッドグループとの業務提携を行っております。
続いてのニュースいきます。DEX 分散型取引所のアグリゲーターサービスを提供するワンインチネットワークがシリーズ B ラウンドにて1億7500万ドル、日本円にして約200億円の資金調達を完了したことが12月1日分かりました。このラウンドに参加した投資家は50にも及んだといいます。ジェーンストリート、バンエック、フェンブシキャピタル、アラメダリサーチ、セルシウス、ネクソ、ドライブキャピタル、ジェミナイフロンティアファンドらが参加したということです。発表によると当初このラウンドでの資金調達目標は7000万ドル、日本円にして約80億円に設定されていましたが、ワンインチへの需要が上回り、今回の金額に増額されたといいます。調達した資金は新しいワンインチプロトコルの構築やワンインチのトークンのユーティリティの拡張、人材補強に利用されるということです。これにより今後数年間でチームの規模は2倍以上になるとしています。またワンインチの共同創業者セルゲイ・クンツ氏によると、機関投資家へのサービス展開も目指しているということです。ワンインチは DEX アグリゲーターとして複数の DEX を一つのプラットフォームにつなぐことで、ユーザーが効率的なトークンスワップをできるようにしています。ワンインチは昨年8月にバイナンスラボが主導する機関投資家グループから280万ドルを調達していました。
続いてはニュースいきます。ビットコインリワードサービス提供のロリーがフードデリバリー企業グラブハブとのパートナーシップ契約の締結を12月1日に発表したというニュースです。この提携によってグラブハブのユーザーは注文するたびに無料でビットコインリワードを得られるようになるといいます。ユーザーはロリーを使用することでグラブハブでの最初の注文時に5ドル相当のビットコインを獲得でき、その後のすべての注文時に1ドル相当のビットコインを獲得できるようになるとのことです。ロリーの CEO 兼共同設立者であるアレックス・アデルマン氏は発表にて次のように述べております。ロリーの使命はビットコインをすべての人にとってより身近なものにすることであり、そのためにはビットコインを日常生活の一部にする必要があります。フードデリバリーは多くの人にとってすでに日常的なものになっていますが、このビットコインリワードによってビットコインを人々の日常の一部にしていきます。グラブハブの注文ごとにユーザーにビットコインリワードを付与することはビットコインの普及にとって驚くべきマイルストーンであり、ビットコインを稼ぐことがこれまで以上に簡単で身近なものになります。グラブハブのマーケティングディレクターのブリジット・スカンラン氏は発表で次のようにコメントをしています。グラブハブはロリーと提携し、ユーザーにさらなる価値を提供できることを嬉しく思います。私たちはパークやグラブハブプラスなどのリワードプログラムを持っていますが、常にお客様にとってより価値のあるものを提供したいと考えており、ロリーとのパートナーシップは私たちの取り組みをさらに強化するものです。現在ロリーが提供するビットコインリワード機能は、Booking.com、eBay やロエズなど1000以上のストアで利用可能です。サービスの利用には Chrome Web Store から拡張機能を追加する必要があります。ちなみに以前は日本でも利用できていましたが、現在は利用できなくなっております。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所をグローバルに展開するクリプト .com がアメリカシカゴ拠点のデリバティブ取引所2社を買収することが12月1日分かりました。クリプト .com はこの2社と買収に関する契約を締結しており、買収が完了する来年前半には米国でデリバティブ取引の提供を開始する予定ということです。今回買収の対象となったのはノースアメリカンデリバティブズエクスチェンジ、ナデックスとスモールエクスチェンジです。ナデックスは米国商品先物取引委員会 CFTC の規制下にてバイナリーオプションやコールスプレッドなどの市場をリテール向けに提供するオンライン取引所です。またスモールエクスチェンジはリテール向けに先物取引を提供する取引所で、こちらも CFTC 規制下で運営を行っています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産メリッチサークルが上場することが12月2日分かりました。今回の発表でバイナンスは今週で3銘柄を上場したことになります。日曜日にはボルケンフォージット、月曜日にはレンダーが発表されています。発表によるとメリッチサークル MC は12月2日8時世界協定時より取引が開始される予定ということです。取引ペアについては MCBTC、MCBUSD および MCUSDT となっています。なお MC の入金については取引の準備のためにすでに可能となっており、引き出しについては12月3日8時より開始されます。メリッチサークルはブロックチェーン NFT ゲームで遊んで稼ぐプレイトゥーアーンの発展を目指す分散型自立組織 DAO で、ゲームプレイヤーに DAO が保有する NFT 資産をレンディングし活用しています。MC はメリッチサークルのガバナンストークンで、ステーキングやプラットフォームの報酬などに利用されています。なお現在 MC はゲートなどの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2 および V3 や 0X プロトコルなどの分散型取引所 DEX で取り扱われています。現在の時価総額は約4億円となっています。こちらは12月2日13時コインマーケットキャップ調べとなっています。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが同社の販売所サービスコインベース .com にて新たに暗号資産バイコノミーバイコを上場したことが12月2日分かりました。また同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロでもバイコの取り扱いを開始します。なおコインベースが新規銘柄を上場するのは11月18日に上場したボイジャートークン以来となります。発表によるとコインベース .com ではすでにバイコの購入は可能で、コインベースプロでの取引は流動性条件が満たされ次第12月2日中に開始される予定となっています。また両サービスともにアメリカコインベースのサービス対象全地域で対応するということですが、日本は対象外です。コインベースプロでのバイコとの取引ペアはバイコ USD、バイコ USDT およびバイコ EUR となっています。バイコノミーは複数のチェーンにまたがるあらゆる分散型アプリケーションに比較的安価な価格でユーザーをシームレスに接続することを目的としたネットワークです。 BICO はバイコノミーのイーサリアム規格のネイティブトークンです。なお BICO は現在フォビグローバルやゲート、バイビット、FTX、OKEX などの暗号資産取引所で取り扱われています。なお記事執筆時点での時価総額は約125億円となります。こちらは12月2日コインマーケットキャップ調べとなっております。続いてのニュースいきます。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが暗号資産キルトプロトコルキルトの上場を12月1日発表しました。今週クラーケンでは11月29日に柴犬の上場を発表したばかりです。今回の発表によるとキルトの取引及び入金についてはすでに可能となっています。キルトの取引ペアはキルト USD、 キルトユーロとなっており、クラーケン及びクラーケンターミナルにてサポートされます。なおアメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者については取引はできないということです。キルトプロトコルは異なるブロックチェーンの相互運用インターオペラビリティを目指すポルカドットの実験用ネットワークであるクサマのパラチェーンとして、クサマ上で分散型アイデンティティ DID プロトコルを提供しています。なおパラチェーンとはポルカドットとクサマのエコシステムそれぞれにおいて稼働する個々のブロックチェーンのことです。キルトの他にもクラーケンに上場しているクサマパラチェーンとして、日本初のパブリックブロックチェーンであるシデンやムーンリバー、カルラ、ファラ、バイフロストがクラーケンに上場しています。現在ネイティブトークンであるキルトは MEXC にて取り扱われています。続いてのニュースいきます。都内エドテック教育×テクノロジー企業インスティテューションフォアグローバルソサイティ IGS がブロックチェーンを活用したオンライン教材の広告モデルの実証実験を12月より開始することが分かりました。この広告モデルを利用することで企業の広告出稿費の一部が教材の費用として配分ができます。これにより経済格差によって教育格差が広がる問題に対し取り組むといいます。広告出稿企業には大塚製薬、河合塾グループ、セガ、三井住友信託銀行が参加、博報堂 DY メディアパートナーズが広告モデルへのアドバイザーとして参加します。また埼玉市教育委員会と三重県教育委員会と連携し、両県の中学校及び高校にて実証が行われます。 今回実証実験が行われる広告モデル恩返しでは、広告出稿企業が出稿費としてトークンを支払い、オンライン教材や教育情報サイトへ広告をアップします。それを閲覧した生徒や保護者が報酬としてトークンを得ることで、それを学校用教材や個人用教材の購入に充てることができるといいます。また一般の社会人が参加した場合には、自らの教材のほか指定した教育の学校へ教材を提供することもできるということです。また閲覧される広告は、閲覧者が提供を許可した個人情報に基づき配信される仕組みです。閲覧者が登録した情報はブロックチェーン上で管理することで秘匿化され、本人のみが閲覧できるということです。IGS はこの広告モデルについて、学校やご家庭の教育資金の不安を減らし、すべての子どもたちに教育機会を増やすことを目指して構築していると説明しています。なお、この広告モデル恩返しは、データ利活用による教育 DX の原資創出システムとして、経済産業省の2021年度未来の教室の実証事業として採択されています。記事にて、インスティテューションフォーアグローバルソサイティの担当者に取材を行っております。合わせて記事の方もご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では LINE 公式アカウントの運営も行っております。 LINE 公式アカウントはサイトの一番下の方から QR コードで簡単に登録をできるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。